どうも、おはこんばんにちは、青です。2022年9月6日、青色公演日記始めていきたいというふうに思います。はい、ということで、実は昨日もレコーディングしてたんですけど、家族が全員寝静まった時に声を出さなきゃいけなかったので、あんまりこう大声出せなくて、で結局寝る前にいつもやるので、やることになると思うので、そうするとどうしてもあんまり大きな声出せないんですよね。なんで、まあ今日もできるだけ低い声でお届けできたらなと、低い小さな声でお届けできたらなと思うので、まあ音声ちょっと後でこういじってね、できるだけ、聞こえるようにはしたいと思いますけど、そんな感じでやっていきたいと思います。なんかね、鼻が詰まってるんですけどね。で、昨日も結構いろいろ話したんですけど、結局ボツにしちゃって、で、まあ今日改めてちょっと何話そうかなって考えてたんですけど、ちょっと真面目な話というかあれなんですけど、何においてもそうなんですけど、仕事においてもそうだし、普通の普段の生活でもそうだと思うけど、先の見通しが悪いと、やっぱり人間ってストレスがたまる、あるいは不安になる、怒りっぽくなるっていうことが、まあ多いんじゃないかなって思うんですね。どういうことかっていうと、まあ、僕今日ちょっと仕事をしていたんですけど、昨日から、まあね、家でテレワークしてたんですけど、昨日から先輩に任された仕事がうまく進められる自信がなかったんですよ。それは何でかっていうと、先の見通しが立たないというか、何をして何をすればどういうふうにこの仕事を終わらせられるのかっていうのが見通しが全然立ってなくて、で、どこでつまずくかとか、まあ、どれぐらい時間がかかるかとか、そういうののね、見通しが立ってなかったんですよ。それで、まあ結果的に今日一日作業して、進捗も悪く、いわゆる芳しくないっていうね、状況になりまして、で、なんでかな、まあもともと分かってたのでよかったんですけど、これがね、ある程度こう作業する前からどのぐらい時間がかかるか、時間通りに終わるか、つまずかないか、スムーズに進められるかとかが、作業着手前からある程度分かってないとダメだと思うんですよ。それはそのすぐ終わるか終わんないかも含めて、ざっくりね、ある程度イメージできていれば、例えばうまくいかなかった時でも、最初からうまくいかないと分かっていれば、ストレスはそんなにかからないと思うんですよね。僕はこれ常々ね、まあ言ってますけど、それこの生活にも言えると思ってて、感情にもね、人は何で怒るのかっていうと想像してること以上のことが起きて、そう定外のことが起きると、想像の範疇を超えるたこと出来事が起きると、人は、怒ったり、苛立ったり悲しんだりすると思うんですね。特に怒ったりすると思うんですけど、要は あらかじめどこで転ぶかが分かっていれば、まあ仮に転んだとしても、そんなに 転ぶって最初から分かって、ここで転ぶって分かってれば、そんなに痛くないと思うんですよね。だけど最初からどこでつまずくか分かってないと怖いし、その時痛いし、怒ることも同様に、最初からこういうことを言われると分かってればある程度心構えできるし、ホラーもそうだと思うんですよね。どこで、僕見ないですけど、ほら、どこでどんなお化けが来るかとか、お化け屋敷もそうですけど、全部分かってればそんなに怖くないもんと思うんですよね。それが想像の息を出なかったら、でも想像の息を出るから怖いし、びっくりするし、悲しいしっていうことが起きると思うんです。で、まあそれもだから、そういうのは全部こう仕事にも通ずるところがあるなと思って、改めて今日なんか前もこの話したと思うんですけど、思いました。でね、まあこっからがこうブリッジっていうところなんですけどま、僕が100分で名著とかネホリンパホリンとかそういうのをまあ、なんで見ようとしたかというと、なんで見てるのかというと、自分の想定外の領域を広げておきたいなと思うんです。それは一見成長のためとか見られるかもしれないけど、実はそうじゃなくて、自分がいざってなった時にすごい落ち込みやすいし、感情の起伏が激しいタイプなので、あらかじめどういうトラブルが起こりうるのかっていうのを先に知っておこうっていう、そういうビビリの性格からそういうことを今やろうかなって思ってるんですね。で、成長のためというかは、よく言いますけど、為末さんもね、ブリッジの話をされていた為末さんもお話しされてましたけど、アスリートの。自分の状態がいい時に、万が一のことが起きた時の想定の準備をしておくっていう、まあ一般的に言われることかとは思うんですけど、なかなか分かっててもできるものじゃないと思うんだけどね。状態のいい時にのほほんとしてると、いざって時にやっぱ追いつかない気持ちが、僕の5月病もそうなんですよ。僕なんでか分かんないんだけど、多分誕生日の月で、この年になってまだこれができてないっていう劣等感とかがあるから5月病に僕陥ると思うんですけど、5月病も5月に気持ちが沈むっていうのが僕分かってるんで、分かるようになってきたんで、あらかじめその5月病に陥る前の準備というか、自分の気持ちが沈んだ時にどういう風に、やればスランプから抜け出せるかっていうのを、あらかじめ、僕の気持ちが大丈夫な時にいくつか、案を作っておくんですね。そうすると大丈夫なんですよまあ当たり前なんだけど、なのでまあ何でもそうなんですけどね、あらかじめどこで転ぶかが分かってればいいので、まあそんな思いでね、ビビリな性格から転じてこういうことをやるようにしてますっていう話が今日できたらなと思いました。はい、ちょっとまとまりないですけど、最近はですね、仕事中に まあ僕の上司が勧めてくれてた、ボイシーっていうね、音声アプリ、まあ、ポッドキャストとは別に、有名人とかが、まあ、ポッドキャストも有名人だけど、キングコングの西野とかが、さんとかが、まあ、あとか、ホリエモンとか、そういう方々が、お話、音声を、ね、発信する、まあ、媒体というか、アプリというか、コミュニティなんですけど、まあ、それ無料で聞けるのを、仕事中によく聞いてるんですね。それ聞いてると、まあ、いろんな話が聞けて面白いし、まあ、20代にできることのうちの一つに、まあ、いろんな思考方法、整えておきたいなんていうふうに思ってるんで、まあ、その一環として今、よく聞いているんですけど、キングコングの西野さんが、まあ、お金の、もっと数字にもうちょっと敏感に、なろうよっていう話をしてて、非常に興味深かったんですけど、マックのハンバーガーって、まあ、下手したら100円。まあ、それじゃなくたと、120円くらいか、今ね。まあ、それじゃなかったとしても破格じゃないですか。普通破格、あの価格で、ハンバーガーを食べるっていうのはなかなか大赤字になっちゃって難しいんですけど、マックがそれはできてると。で、そういう、じゃあなんでできてるのかっていうのの、アンテナを立てておきなさいっていう話をされてました。うん、で、じゃあその120円っていう数字、実際の、商品の価値と見合った価格なのかっていうと、ハンバーガーの価値の方が高いような気がすると。じゃあ、どこで、でも会社なのでね、マクドナルド、じゃあなんで潰れてないのかっていうと、どうやらドリンクで元を取ってるみたいなんですね。で、そういうふうに、まあ、世間一般で見ている価格の裏にはどんな背景があって、どういう風なお金の流れでそれを支えているのかっていうのを考えるのが非常に大事だよって話をされてて、あ、そうだなと思って、なので、まあ、その思考方法とかをこう身につけていきたいと同時に、そういうようなお金の感覚っていうのも20代のうちに培っておきたいななんていう風に今日聞いてて思いました。はい。まあ、このぐらいでいいかな。こんな感じで定期的にできるだけ多くの頻度をかけて、年内に100回の更新を目指すためにも月10回は更新しながら、残りね、あと100回、40回分ですけど、年内更新できたらなと思っております。はい、ではでは、この辺でバイバイ。